文化院がお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、あんにゃせよ。今回で第78回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソンニュジュンです。
もう2月の放送も2回目になりますね。2月というと日本でも韓国でも共通することがあります。女性たちが忙しくなる大きなイベントがあります。
今年も来ちゃいましたよね、この時期が、
バレンタインが、バレンタインが来ちゃいましたね。
まさにバレンタインデーです、ね、はい、なんかでもバレンタインの話をしていると私が寂しくなってしまいますので早速次のコーナーに今日はこれで流していきたいと思います。
私も期待チャンスですね。もういらないでしょう。ケイタ君一人で進行してください、はい、
ケイタさんにはいっぱい届くかも
しれない。いや、いや、ソンさんほどじゃないですよ、ね、ソンさんが一番ですよ。
はい、では早速今日はもうそれってちんちゃちんちゃのコーナーに行ってみましょう。
はい、皆さんが寂しくなる前にそれってちんちゃちんちゃのコーナーに参ります、はい、韓国でですね、特に旅行で行って、あ、ソウルですね、ソウルに行くと移動の際にメトロ、まあ、地下鉄に乗られる方が多いと思うんですけれども、ちなみに南さん、はい、韓国でその電車地下鉄とか乗った時に驚いたことってありますか？
驚いたことは、もうかなり前なんですけれども、はい、まあ、最近も見かけますけれども、物を売る人が電車の中にやってくるっていうのがびっくりしましたね、
は
い、
う
ん、なんかこうゴロゴロ引きずりながらとか
屋台だもん、屋台電車でも中にもさらに屋台があるっていう、
そう、はい、物を販売しちゃうんだみたいな、はい、そこはびっくりしました。
そうです、今日のちんちゃちんちゃのコーナーはですね、日本では絶対体験できない韓国だけでの、そういう体験できる物を売る、販売員っていうことですよね、はい、その内容になります。
はい、韓国旅行中にね、日本の方でも見たことあるわっていう方がリスナーの方でもいらっしゃるかもしれませんけれども ね、
そうですね、もしかしたら韓国旅行中にもね、見たことがあるっていう、ね、方もいらっしゃると、
しかもね、その売っているものが面白いものだったりちょっと奇抜なものだったりとかですよ ね、 ね、なかなか面白い、
ちなみに私たちが今言ってるこの販売員さんは、例えば新幹線とか韓国の KTX とかで、
はいはい、
販売員じゃなくて、はい、ソウル内のメトロのことですよ、地下鉄。
そうですね、
これちょっと、ね、はい、ちゃんと言った方がいいかな。
確かにそうです。
私たちはこれがね、本当にこう、なんていうか自然だったのよね。
そうですね。
まあ、海外の人はちょっとすごい不自然だと思うけど、これ実際韓国で昔貧しい世界から、まあ、店を開かないからそこで頑張ってる人たちがいたんだよ、そこからスタートしたと流れたこともあるので、
そうなんですね、
また売っているものが面白いものがたくさんありますよ ね、 ね、なんかその一人の方が、その売っている商品は大体1種類っていうのが多いですよね、まあ、いろいろ売ってるんじゃなくて、一人の方が、
その方はその種類、で、はい、また違う方が乗ってきて販売を始めるとまた違うものが売られるみたい、
そうですね、そうですね、もう交代がちゃんとなってきてるみたいですね。
そうなんですかね。
まあ雨が降る日は、傘売りに来る販売も来ますしね、はい、夏になるとね、クールバックなど売る人も本当にありますよ、はい、皆さんびっくりしますよ、
はい、
あとね、キッチンの便利グッズとかもよく販売してますね。
多いですね、
はい、つい私買っちゃいましたけど
買っちゃった、
ね、買ったものはお菓子を食べかけの時にその袋をこう熱でピーってこうなんか挟んで、
はいはい、
そうするとまたパックされるので、はい、お菓子がしけなくていいという、
まあ、真空パックみたいな
にしちゃう、
そうですね、
はい、その熱を出すピーというもの、でも安いんですよ。
そうなんですよね、安いからやっぱりこう見て、あ、いいなって思って買ってみたいって思う方たくさんいると思うんですよね、またその特徴がその売っている販売員さんのパフォーマンス、すごいですよね。
それは本当そうですよ。だってテレビショッピングの本当顔負けにも、ね、負けないぐらい本当に販売力ありますよね、
はい、
ただ言葉なんですけれども、その人のパフォーマンスは何かというと、もう動いてるんですよ、電車って、
はい、
それでもう倒れないっていう、
もうそこから車両を行ったり来たりしますからね、
しかも熱く熱く一つ一つ語るんですけど、
はい、
まあ、皆さん、私は最初はもう、まあ、知らんぶりしてるけど、やっぱりその人が熱く語るとこう見るようになるんですね。
わかります、
反応するようになるんですよ、はい、本当に野菜の皮むきだと天才だもん、天才
野菜の皮、
あれ買ってもいいんだけどその前にそこまで実力がなるのはどこまで時間かかるんだろうなとか、それもずっとなるよね。
でもね、今 リスナーの皆さん想像してみていただきたいんですけど、電車の車両の中で野菜の皮むきをするんですよ
そうですよそれでどんな形でするか
スライサーの販売の時とかはこうやってガーって野菜がこんなに早く切れますよってでパックにもなりましてキュウリを全部顔に乗っけ始めてあらどうしようって思っちゃうぐらいの
それまたあの親切に、うん、あの皆さんにこう配りながらどうぞどうぞって使ってみて触ってみてとかねあるんですよね
そうなんですよね、うん、いや本当面白いと思います。
そう本当にもう周りを圧倒するような感じですよね、うん、まあ、乗っていたお客さんたちもねなんとなくあのみんなあの説明をもう聞いている感じがしますね、
うん、そうですね結構長く乗る場合はその、うん、販売員さんの話聞いてると結構すぐ時間が経ったりしますから ね、はい、でもあの、まあ、数年前まではですね、うん、まあ、このような販売の方がとても多くて、まあ、その本当に一人の販売員の方がこう出るとまた次の販売員さんがまた次の隣の車両から来たりとか、
すごいよねこのタイミング。
そうですよね本当にチャンネル変えてるぐらいの
、ね、チャンネル変えてるぐらい、はい、そう今いいこと言った
。新しいものとかあったんですけどでもちょっと最近はですねその数がかなり減ってきましたよね、
うん、そうなんですよね。なんかあまり最近その地下鉄の中で遭遇しなくなったんですよ、
うんうん、金持ちだったんじゃないですかいっぱい持ってだからそこまで販売しなくても良いことになって今店開いたかもしれない、
うんうんねえ、うん、まあ本当にいろいろなものが売ってますけれどもね、そういうふうに風物詩的になっているものがだんだんこうなくなるっていうのもそれはそれでちょっと寂しい気も、ねうん、しますけれども ね、
そうですね、まあ、ちなみに孫さん何かその電車の中で買ったことありますか、
うん、ないね、はい、あの実際ない。男たちって結構買えないじゃん。
あ僕も正直ない
んで。そうそれ買
って、ケイタさんもないんですか。
韓国の人はカバンを持てないから、はい、それ買っちゃうとそれ持って歩かなきゃいけないんですよ。買いたくても。あ
でもね、うん、あの僕の父親がいまだによく買うんですよ。
たまに本当今も
最近はあの電車の中じゃなくてあの階段とかで売ってる方が多いんですよ、
はいはい、
結構こう、はい、開いてでいつも買ってきてこう家で使ってみて、
はい、自慢するんでしょ。
自慢するんですけど1日行かないんです
よ。すごいんだよって言って
1日行かないんですよそれそれでその次の日にこのなんかこうまたお金に、うん、また取り替えれと言ってその人を探しに行くんですけど
本当ないんですか。本当探しに行くのすごいね、はい、継続のお父さん、うん、すごい面白いじゃん、
はい、面白いです。
ぜひラジオに出演するとかいいよ面白い面白い、はい、へえ、ね、南さんは
え私は
この間、まあ、買ったとかなんか聞いたことある気がするんだけど、
さっき言ったそのお菓子のパック、うんうん、パウチするものと、うん、あと毛玉取り。
毛玉取り、
あ、服、うん、
洋服の
あれいいですか。
うん、いいですよ。
ちょっと一回貸してくださいそれ
わかりました。
毛玉がある服があってディオンのものを買ったと全然聞かなくて、それあるんですね。
やっぱりキッチン用品か日常雑貨品みたいなものが多い気がしますね、はい、だから女性向けなのかな。
あともう一個あった、はい、あのシミを洋服につけちゃった時のシミ取り、
あ、
はい
はいはい、あやっぱりちょっとアイデア商品があの売れるんですよね、
う
ん、みんなが納得いいようなね、
うんうん、で実演されるとね、
うんうん、なんかよくケーブルテレビとかで見るあの海外のテレビホームショッピングとかあるじゃないですか、はい、あそういうものですよね、うん、
大好きなのそれそモノマネができるの。
あそうですか。
もう車の引っかくの、はいはいはい、それすごい練習してたテレビなんか本当に、
うん、まあ、あ
の聞いちゃったね
いやいやまあ、こうやってねあの日本では見ることできない、うん、そのまあ、韓国のメトロに乗った時、うん、はい、もしかしたら、うん、あの今でも、まあ、そういう方に遭遇するかもしれませんのでちょっと探してみるのも面白いかなと思いました、
はい、
うん、またですね、うん、あのまた日本とちょっと違う風景っていうのがあるんですよね、
うん、違う風景、うん、はい、地下鉄ですか。
地下鉄とかですね主に。
なんだろう、うん、
あのやっぱり韓国で地下鉄あの、まあ、出勤、うん、朝の出勤ラッシュの時間になるとあの、まあ、地下鉄ですから、まあ、階段を降りますので、うん、はい、その、まあ、外から入る階段の前にすごい人って結構やっぱり集まるんですよね、うん、でそこにある方が立って何かを配ってるんですよ。無料で
新聞だ。
そうです、そうです。
つい、うん、本当についこの間その新聞を私ゲットしたんです、
う
ん、
あそうですか、う
ん、
はい、
ちょっとびっくりするぐらいなんていうのかな、普通の新聞っぽいんですよね。
そうですよね、情報誌とか広告だけじゃなくて本当新聞なんですよね、
うん、そうなんです、うん、日本だとそういうふうにあのどこにでも置いてあるフリーペーパーだと、はい、広告が多いというかお店の紹介とかそういうものが多いんですけど、うん、本当に新聞っぽい感じでした、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、そうですね。だからそういうあのまあちゃんはでもやっぱりプリペーパーですね、新聞ではない、うん、だけど、まあ、悩みはスポーツ新聞に本当少し似てますよね、うん、だから、まあ、何のか私はちょっと新聞って言うけど、はい、まあ、プリペーパーに近いかなって感じしますね、うん、広告なしの、
う まあ、あのタブロイド版って言いまして、あの新聞の、うん、普通の新聞の大きさの、まあ、半分ぐらいの大きさの、まあ、新聞のことを言うんですけれども、うん、まあ、何種類の会社とかも何種類もあって、うん、まあ、よく配ってるんですよね。うん、ですから、まあ、電車に乗ってこう、その電車の中で読む方もいれば、うん、それを持って帰ってあの会社とか、ああ、まあね、あの学校とかに、ね、持って行ってあの、まあ、時間があるとき読んだりする方もたくさん多い、たくさんいると思います、
うん、それはあれなんですよね、うん、お金を出して買うんではなくて配ってるので、はい、もうそれをもらえばいいということなんですもんね、
うん、そうですね、無料で配ってますね、うん、あとですね、あの日本ではあの電車で例えばその読み終わった新聞紙とか雑誌とかはその座席の上の棚に置いて置いて、まあ、降りたりしますよ ね、
そうですね、
次の方にどうぞっていう、はい、まあ、韓国もそれは同じなんですけども、その座席の上に棚にこう積んである新聞とか雑誌をこうまた回収する方もまたいるんですよね。
うん、それは仕事としてってことですか。
そうです、はい、まあ、日本、まあ、日本もあの終電になるとその、まあ、駅員さんとか、まあ、そういう方いますけれども、はい、まあ、韓国もそういう方が例えばちょっとラッシュの時間帯がこうなくなったら、うん、ちょっとスカスカになった時にその駅の間こうとこう回収する方がいたりするんですよね。まあ、うん、やっぱりあの高齢者の方が多いようなイメージがあるんですけども、
仕事であるのかね、
うん、そうです、あの、うん、元々そのメトロの関係の仕事をされてた方で定年して、うん、まだでも働きたいっていう方が残っている場合が多いですね。
その情報とかいっぱいもらいたいんだよね。あの今度あの、ね、20年後のことを考えて、うん、その仕事とかあの、うん、みんなの先にちょっと知りたい、うん、ちょっとまだ専門家としてちゃんと、
う
ん、専門家としてちょっと教えてね。
でもそういうのはいいですね、うん、新しい雇用を生むっていう感じになりますよ ね、
うん、
ね、
そうですね、また朝に比べるとあの種類もあの部数も少ないんですけれども、また夕方頃に夕刊っていうのが発刊されて発行していますね、
うん、面白いですね、それはちょっと日本にはないかもしれないですね。
じゃあ皆さんもチェックした方がいいじゃないですか、うん、今度ちょっとあの記念としてももらえるしね。
そうですね、また、はい、あの韓国語を勉強されている方にもいいかもしれませんし、はいね、また結構芸能ニュースとかも載ってますから、まあ、好きな俳優さんが出るかもしれませんね。
そうですね、うん、芸能ニュースも結構出てましたね、うんうん、はい、以上それってちんちゃちんちゃのコーナーでした。ここからは孫のエンタメ分析です。孫さん、今日はどんな内容の分析でしょうか。
そうですね、今日は悩みであの3日間眠れなくてやったんですけど嘘ですよ、はい、今日は韓国のドラマ映画がどんな素材から作られているのか、3つのジャンルをちょっと分けて説明したいと思います。
素材を3つに分けるんですか。
はだ、うん、そうですね、素材を、それでそのじゃあどんなジャンルを3つでどんな素材を素材にしてからやるのかっていうことで3つ分けるんですけど、はい、それで、小説から、
はい、
元にして作られたり、あと漫画、あと実話、うん、この3つが一番代表的じゃないかなって思ってますね。
そうですね、まあ、どういう話をモチーフにして作られているのかってことですもんね、うんうん、
はい、まず小説が原作の作品ですが、その中でも小説を原作にするものの中で、まあ、時代劇の作品が意外と多いんですよ。まあ、例えば昨年12月に韓国で最終回を迎えたばかりの根深い木、まあ、プリギプンナムっていうんですけれども、まあ、それもこちらはハングルを作った世宗帝王、世宗太陽の関する内容の、時代劇で、まあ、同じ名前で検索のしたものですね。
うん、
小説ですね。
はい、ベテランの映画俳優さんで、うん、ハン・ソッキュさん、
はい、そう、
はい、ドラマ、
ハン・ソッキュ氏がドラマに復帰するんですよ。これすごいことです。
すごいことですよ、
ね、すごいことですよ。
映画俳優のイメージですもんね。
皆さんも多分感じないと思うんですけど、ハン・ソッキュ氏が映画界に入ってまだドラマ界に入るってなかなかできないことですよ。うん、嬉しいことですよ、
ね、話題になりましたよね。
まあ、皆さんは映画ヒロの子をやりたいんですけど、ちょっとドラマにもちょこっと出てほしいですよね。
うん、
はい、もうその通りですよ。
はい、そしてこの根深い木以外にも小説を原作にしている作品というのはいくつかあるんですよね。
そうですね、日本でもよく知られている猟奇的な彼女、ヨッキジョギンクニョですね。
それもそうなんですか。
はい、
うん、
もうインターネットで掲載されていた小説を検索していますね。あとまだ日本でも映画化された菊の香り、
うん、
ね、クッカッコテヤンギですね、はい、これパケー氏が主役してますね、
はい、
あとブグゲ の花が咲きました、ブグアコチピアスミダ、ブグアコって韓国の ね、国 の, あの花なん で,
そうです、ね、
などの作品がありますね、うん、他にあのケイター君も知っている祖節原作作品などありますか、
はい、あの実はですね、うん、あの僕の大学の後輩が書いたマイブラックミニドレスっていう小説があるんですけれども、うん、これがあの去年2011年にあの映画に作られて公開されたんですよ。
え、実際のケイタさんの知り合いと、うん、後輩、
はい、そうです
。すごくない？
すごいですね。
ですね、
すごいな、
まあ、女の子なんですけど、あんまりなんか小説とかなんだろうな、なんか書くきっかけになって出したらなんか当選されて急に有名になって、なんか映画化されたんですよ。
うわうん、やっぱり才能って生きなことで、
そうなん
ですね、開拓されるんですね、
うんうん、まあそっか、うん、いやその作品ではね、あのユンヌさんが初めに、はい、本当に注目の豪華な若手女優たちが主演を演じました、うん、そして次はあの漫画を検索する作品ですね。漫画を検索する作品は本当にもう毎年毎年増えてきてます、うん、まあ日本でも
最近特に多いかもしれないですね。
そうですね、うん、日本でも漫画の原作映画ドラマがたくさん制作されてるじゃないですか、
はい、
だけどあの韓国でも本当にあの増えてるんですね、うん、だけど韓国の原作には違うところがあります。
え、どういうところですか？
それはね、韓国では原作の漫画がウェーブ漫画であるケースが増えていることです。うん、まあ、ネット社会の韓国なりにならこういうのがあると思うんですけれども、まあ、ウェーブ漫画とは、まあ、皆さんちょっとあれちょっと分かんないなと思う人もいるけど、うちもなんか1回あの、ね、ラジオであの説明したことありますよね、
はいはい、
あのウェブトゥーンって呼ばれているんですけれども、うん、本当に、はい、たくさんの方が読んでいて、これあの、まあ、スマートフォン最近使っている方多いじゃないですか、はい、あのアプリケーションで韓国のウェブトゥーンが 毎日こうアップロードされるっていうウェブツーンがあるんですよね。
そう、う
ん、ですから日本でもそれあの読めるので、もし興味ある方はそれダウンロードしてアプリケーションで韓国の、まあ、ウェブ漫画ですよね、
ハンドルで読まなきゃいけないね。
あ、日本語です、日本語訳されてるんですよ。
訳されてる、
はいはい、つい最近出たばっかり。
それ教えてください。この収録が終わったら、うちのホームページもちょっと教えた方がいい、
ね、うん、そうです ね、
はい、
ウェブツーンですね、はい、WEBTOON、
はい、
うん、WEBTOON ですね。
へー、
まあ、実はこ の, あのキマヌルさんとあのコンサンゴ主演の青春漫画って知ってますよね、
はい、
それもそうなんですよ、
はい、
それから、昨年リオンでも公開された、黒く濁る村一期、ちょっとあの、はい、ミステリースリラーですね、うん、もうそうですし、他にあの新聞あの連載当時も話題になり、あの漫画から映画ドラマ化された食虐などの作品などもありますし、あとリオンの漫画が原作の映画もありますよね、はい、有名なオールドボーイ、はい、あと最近あの先週あの紹介した君のペット、
君はペット、
君はペットなどがありますね、うん、まだあの最近はラブコメディジャンルでもあの漫画原作の作品が制作されることが増えました。
そうなんですね、うん、そしてあのもう一つ最後の実話を元にする映画ドラマなんですけれども、結構韓国って実話を元にした作品っていうのは多いんですよね、うん、
はい、多いですね。あと実話になると見たくなります。
あ、そうですね、
まあ、結果は分かるんですけど、うん、なんかもうちょっと深いちょっと微妙なここちょっと分からなかったんだけど、その映画見てちょっと分かったりとかするので、本当にそうなんですけど、うん、まあ、私と同じ気持ちになるあの観客も多いと思いますね。しかもあのかなり最近で出来事でも映画化されることが多いので、まあリオンと違う点ですかね、これちの点は、うん、だからそれでまた再開これを操作したりとかもあるんですよ、うん、であとは、以前の番組でも紹介した国家大王、
はい、
これ面白かったですよ ね、
面白いです ね、
うん、ね、しかも1200万人の観客動員数を記録しましたね、
うんうん、すごいですね、
はい、うん、であとは感動の実話を元にした作品で言えば、まあ、うちのラジオでも紹介したハーモニー、
はい、
あとマラソン、ね、
うん、
がありますね。
マラソンはあれですね、日本でもあの、うん、嵐、人気グループの嵐の二宮さんが主演してスペシャルドラマ化されましたね。
またあのこういう実話事件とかを映画化した、うん、あのミステリー映画もたくさんありますし、と政治を描いた映画とかもありますもんね、
はい、
うん、
まあ、皆さんさっきあの君はペットのチャングソクさん、すごい可愛いペットだったんですけど、あの今の怖い、まあ、ミステリー映画ではイテオン殺人事件、これチャングソク悪役に出てる、うん、怖いですよ、うん、 あと殺人の欲、これはあの
追欲ね、
追欲、うん、殺人の追欲はソン・ガンホさんとパッケージさんが主役しました。
うん、うん、あ、怖かった、これ
見て怖いでしょ、
怖いですよね、
まだこれ未解決です ね、
う
ん、
ですね。
あと小さな後もそうですね、うん、これらの他にも本当に数え切れないたくさんの作品が実話を元に作られています。
うん、
まあ、本当に面白いですけど ね、
うん、ねさっき孫さんがおっしゃったように本当に実話っていうとちょっとこう見たいなって思う感じがありますもんね。今日紹介された、ね、ドラマや映画で見たことのある作品を今度逆に原作を後から読むっていう楽しみ方もいいかもしれないですね。
そうですね、
うん、はい、孫さん今日もありがとうございました。以上孫のエンタメ分析のコーナーでした。ここから文化院イベントのお知らせです。韓国文化院では日本で活躍している若い韓国人アーティストを支援するため韓国文化院の多目的ホールハンマダンホールで講演していただく機会をご提供していく予定です。韓国と日本の音楽交流をされている方にとっては日頃の活動成果を紹介披露していただける絶好の場になると思いますのでぜひお申し込みください。詳細は韓国文化院ホームページをご覧ください。エンディングの時間になりました。
はい、
はい、まあ、今日もあっという間だったんですよね。
はい、
まあ、もうすぐ新学期韓国は3月新学期になるから、うん、まあ、春のなるんですけど、それだと春休みに2月の春休みがあるんですね。
そうですね、
まあ、日本でも、うん、もうすぐまあ、今春っていうのはちょっとあれなんですけど春を迎えていくのはなんか新鮮な気持ちもなりますし、
うん、
まあ、新しい気持ちでいくね。正月 もうこの間終わったし、
はい、
ね、頑張りましょうよ。
そうです、ね、
皆さんも研究で頑張ってください。
なんか新しいっていいですね、ね、新学期、
う
ん、
そうですね、
はい、
よくあるんですよ、キッチンの棚は新しいがいいっていうCM もあったように
確かに
新しい方がいいですね。
はい、番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院から素敵なプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。